13日前。1。赤間が関もそうである。文字が関、小倉城下はもちろんのことだった。この数日の間に旅客の去る者は少なく、泊まる者は多く、どこの旅社もいっぱいで、旅籠の前には必ずある小松なぎの棒食いさえ、馬と馬で混み合っていた。触れ申すこと、一つ。来たる13日、辰の上国。豊前長門の開門、船島において、当藩士、巌流佐々木小次郎儀、試合仰せつけらる。相手方、作州浪人、宮本武蔵正名なり。また一つ。当日、府中下記厳禁のこと。双方のひいき、助立ちの輩ども、一切都会のこと、固く禁制。勇敢の船、便船、漁船なども同様。開門往来止めたるべし。ただし、辰の下国までのこと。以上。慶長17年4月。各所に考察が立った。船着きに、辻に。考察場に。そこにも旅人がたかっていた。13日といえば、もうあさってじゃな。遠国からわざわざ来る衆も多いそうな。逗留して土産話に見ていこうか。バカな。一里も沖の船島の試合、見えるわけはない。いや、笠師山へ登れば、船島の磯の松すら見える。しかとはわからいでも、その日のお船手の固めや、豊前長門の両岸の、物々しいありさまを見るだけでも、晴れならよいが、いや、この塩梅では雨にはなるまいて、巷の声はもう13日の噂ばかりだった。見物船やその他も海上の往来は辰の下国まで停止と触れが出たので、船宿は失望したが、それでも、旅客は当日の景観だけでもと見晴らしの地を心当てに待ち抜いていた。11日の昼頃である。文字ヶ関から小倉へ入る城下口の一膳飯屋の前を血のみ号をあやしながら行きつ戻りつしている女がある。つい先頃大坂の川端でふと見かけた又八が後を追って行き合った明け見であった。旅の空が赤子も寂しくてか泣き止まないので、眠たいか？ねんねしや、ねんねしや。おお、よちよちよち。ちぶさを含ませ、足拍子をとって、見えもない装いもない子があるばかり。変われば変わるものと、以前の彼女を知る者は思うであろう。だが彼女自身にはこの変化も今の生態も何の不自然もない姿だった。おお、坊や、寝たか。まだ泣いているのか。おい、明美。飯屋の中から出てきてこう呼んだのは又八だった。衣を返して賊になったのもついこの間のこと。やがて髪を蓄えるつもりの同心頭をズキンで巻いて渋染めの袖なし。あれからすぐ二人して大坂を立ち、道中の路銀とてないので、雨売りの動乱をかけて、この父となる妻の糧を一銭二銭と働きながら今日やっと、小倉までたどり着いたところだった。さあ、俺が代わって抱いてやる。早くご飯を食べてこい。父が出ないと言うじゃないか。たくさん食べてこいよ。たくさん。抱き取って又八は飯屋の外をうろうろと子守歌を歌っていた。すると通りすがりの旅の田舎武士が、おや？と、又八を見守って 後へ戻ってきた。に、広大たまた鉢も、立ち止まった旅の武士へ目を返して見守ったが、誰だかどこで会った顔か思い出せなかった。数年前、京の九条の松原であった、一宮源八でござるよ。その折は六部の姿でござったから、お見忘れも無理はない。田舎武士はそう言った。それでもまだ又八には明確な記憶を呼び起こせなかったが、一宮源八が言葉を重ねて、その時貴公は小次郎殿の名を語り、偽小次郎となって少々徘徊しておられたのを拙者は誠の佐々木小次郎殿と信じ、ああ、あの時の、思い出して大きく言うと、そうじゃ、その時の六部でござる。それはどうも。お辞儀をしたので、せっかく眠りかけていた赤子が泣き出した。おう、よしよしよし、泣くな、泣くな、ばあ。話はそれで飛んでしまい、一宮源八は先を急ぐ風で、時に、当御城下にお住まいの佐々木殿のお屋敷はどの辺かご存じないか。さあ、わかりませんね。手前も実は今ここへ着いたばかりで。ではやはり、武蔵との試合を見届けに。いえ、別にその、一膳飯屋を出てきた中間二人が通りすがりに源八へ。巌流様のお屋敷なら、紫川のすぐそばで、わしらのご主人のお屋敷と同じ工事でさ。そこへ行くなら案内してあげましょうぜ。いやあ、かたじけない。では、また八氏、おさらば。源八はあたふた中間たちについて行ってしまう。その旅装いの赤や埃のひどさを見送る。はるばる上州からやってきたのかしら、と、何とはなく明後日に迫る今度の試合が、いかにくまなく諸国に聞こえているかが思いやられた。それと数年前、あの源八が探し歩いていた中条流の印花目録を手に入れて、偽小次郎となってうろついていた頃の自分の姿が、今になると浅ましくもあり、なんたる乱打なハレンチなと身震いが出るほど苦く思い出された。その頃の自分と、そして今の自分と、考えてみればそう気づくだけの進歩はあった。俺でも、こんなボンクラでも目が覚めてやり直せば少しずつでも変わるんだな。ご飯を食べる間もこの泣き声が耳にあって、忙しげに飯屋の飯を食べてきた明美は、そこの軒からかけてきて、すみません、おぶいますから背に乗せてくださいませ。もう父はいいのか。眠たいのでしょう。背中に乗せれば寝そうですから。そうか。よいしょ。また蜂は、こう彼女の背中へ渡した。そして彼は雨売りの動乱を肩にかけた。仲の良い夫婦雨や、往来の目が皆振り向いていく。自分たちのそれが皆満足に行かないのが多いので、たまたま路傍でこういう景色を見ると、羨望に耐えないらしい。よいお子じゃのう、おいくつじゃ。おう、笑っておるがの。歩み歩み、後からついてきた品の良い切り下げ髪の年寄りが、明美の背を覗いてあやした。よほど小好きなとじと見え、友の下男にまでこの愛らしい笑い顔を見よと言うのだ。 さん。どこか安い吉因へでもと、子連れの又八と明美が、裏町へ曲がりかけると、そちらへか、と、後ろについてきた上品な旅の年寄りは、にこやかに別れの会釈を送り、ことのついでと思い出したように、あなた方も旅の衆らしいが、佐々木小次郎の住まいはどこのあたりかご存じはないかのう、と尋ねた。それならたった今、先に尋ねていったお侍がある。紫川のそばとかいうこと。と、又八が教えると、年寄りは軽く、かたじけない、と、友の下男を促して、まっすぐに立ち去った。又八は見送って、ああ、俺のおふくろ様も、どうしてござるやら、しみじみつぶやいた。こう思って、彼も初めて、この頃分かりかけてきた心地がする。あなた、行きましょう。背の子を揺りあやしながら、明美は後ろで待っていた。だがなお、又八は呆然と、彼方へ行く、同じ年頃の年寄りを見送っていた。今日は、高も小次郎も、屋敷のうちにいた。やらいからの来客は、庭内を埋めている。まさか主人が高野にも出られなかった。何しろ喜ぶべきことだ。巌流先生の名声もこれで否やなく一決する。めでたいと言ってもよかろう。そうだとも、後世のご名誉にもなることだ。しかし敵も武蔵。そこは十分ご自重していただかぬと。大玄関にも脇玄関にも遠来の客のわらじで満ちていた。はるばる京大阪から来たというもの、また中国筋のもの、遠いのでは越前の上京寺村からという客もある。家人では手が足りないので、岩間角兵衛の家族が来てもてなしている。また家中の侍で、平勢、巌流に支持している人々も、入り替わり立ち替わり、ここに詰めて、あさっての13日を待っているのだった。明後日と言うても、もう明日1日だからのう。およそここにいる縁子や門流の顔ぶれを見ると、武蔵の人物を知ると知らないにかかわらず、何かの気持ちから武蔵を敵視していないものはない。分けて吉岡の門流を組む者は、諸国へ渡って非常な数であるから、今もって一乗寺下がり松の恨みはその人々の胸にある。その他、武蔵が10年のまっしぐらな生活の間に、武蔵自身も知らぬ敵が随分できていた。その全部でなくても一部の人間は何らかの起源から武蔵の反対側にある小次郎の門をくぐっていく。上州からお客でござる。若侍がまた1名の客を玄関から大勢のいる広間へ連れてきた。自分は一宮玄八と申すもので、と、失朴な客は大勢へ向かって挨拶し、知らぬ顔の中に混じって慎んでいた。ほう、上州から、と人々は、その遠路をねぎらうように玄八を見守った。玄八は、上州白雲さんのお札を受けてきたから、これを、神棚へあげておいてくださいと門人へ渡した。ご祈願までしてと、なみいる者は、その奇毒な志にいよいよ意を強して、13日は晴天じゃろうと、久し越しに空を見た。その11日も、はや暮れかけて、夕焼けが真っ赤だった。 4。広間に詰めている大勢の客のうちの一人が言う。あいや、上州からお越しの一宮源八殿とやら、巌流先生のため、勝ち祈りまでなされて、はるばるとおいでとはご奇特なこと。して先生とはどういうご縁故でござるのか。問われて源八は、手前は上州下仁田の草薙家の家来でござる。草薙家の坊主天喜様は金巻慈斎先生のおいごでござった。で、小次郎殿とはご幼少から存じておるので。ああ、巌流先生には少年の頃、中将流の金巻慈斎のもとにおられたそうだわ。伊藤弥五郎一等斎、あのお方とは同門でございました。その弥五郎殿より小次郎殿の太刀の方が激しい激しいと手前などもよく聞いていたもので、源八はまたそれから小次郎が死の次祭の印鑑目録も辞して、独自独創の流儀を立てる大志を早くから抱いていたことだの。少年時代の負け抜きだった逸話だのを、とわるるまま物語していると。
先生は
ここにはお見えなさいませぬか。取り次ぎの若侍がそこへ来て言った。若侍は大勢の中を物色したが見当たらないので、他の座敷へ探しに行きかけると、客たちが、なんじゃ、何か用かと尋ねた。はい、岩国から来たが、小次郎に会わせてくだされと、お身寄りの方らしいご老婆が、ただいま玄関に見えられましたので、取り次ぎ役は忙しげに言うことだけを言うと、足を移して次の間を覗き、また次の間を探し、小次郎の姿を求めていった。はて、お今にも見えぬが、つぶやいていると、そこを片付けていた駒使いのおみつが、高小屋にいらっしゃいます、と教えた。五。屋敷に満ちている客をよそに、巌流は一人高小屋に入って、泊まり木の鷹と木年向かい合っていた。餌をやったり、抜け毛を取ってやったり、拳に乗せて撫でたりなどして。先生、誰だ？玄関の者でございます。ただいま、大表へ、岩国からご老母様がはるばる訪ねておいでなされました。小次郎に会えばわかるものとおっしゃるのみで。年寄りが、はての、わしの母はもうこの世にいない人だ。母の妹にあたるおばごであろう。どこへお通しいたしましょうか。会いたくないな。かような時には人には誰とも会いとうない。だがまあ、おばごとあればぜひもなかろう。わしの今へご案内いたしておけ。取り次ぎが立ち去ると、辰之助と外へ呼んだ。彼の故障同様に常にそばにいる内弟子の辰之助は、はい、ご用ですか。小屋の内へ入って彼の後ろに片膝を折り敷いた。今日は11日、いよいよ明後日のことになったな。近づきましてございます。明日は久しぶりに途上、殿様にご挨拶申し上げ、心静かに一夜を待ちたいものだ。それにしては、あまりにご来客が混み合いまする。明日は一切お客とお会いを避けて、静かに時刻も早めにお休みなされますように。そうしたいものだ。広間のお客衆は、ひいきの引き倒しというものでございます。そう言うな。かの衆も、巌流の肩持ちする気で、 近郷や遠国から来ておる人々だ。がしかし、勝敗は時の運。運ばかりではないが、陛下の攻防も同じこと。もし巌流亡き後は、わしが手文庫のうちの遺書二通。一通は岩間殿へ、一通はお光へ、そちの手から渡してくれ。ご遺書などとは、武士のたしなみ、当たり前なことだ。また当日の朝は、海添え一名の同行は許されておるから、船島まで友を押して、そちも行け。よいか。妙がなお供、ありがとう存じまする。雨弓も、と、泊まり木の鷹を見て、そちの拳に据えて、島まで連れて参ろうな。海の上一里もある船の中、慰みにもなるで。心得ました。では、岩国のおばごに挨拶してこようか。巌流は出て行った。しかし、そうした人と会うことは、今の心境はいかにも億劫らしく見えた。岩国のおばは、もうきちんと座っていた。夕焼け雲は、焼き鋼の冷めたように黒くなって、室内には白い証が灯っていた。いやあ、これは。松座に下がって巌流は頭を低く下げた。母のない後は、ほとんどこのおばの手で育てられたのだった。母には、子に甘いところもあったが、このおばには、みじんもそういうところはなく、ただひたすら、姉の子であり、また、佐々木家の家名を担う、小次郎巌流に対して、よそながらでも、絶えずその将来を見守っていた、ただ一人の身寄りであった。六。小次郎殿、聞けばこの度は、いよいよ生涯の大事に臨むそうな。岩国の国元でも、えらい噂。じっとしているにもいられず、おもとの顔見に出てきました。よう、まあ、ここまで立派に出世してござったの。殿下の一党を追って、故郷を出た少年の頃の彼の姿と、今の堂々たる一家の風貌を備えた彼とを思い比べて、今昔の感に耐えないように、岩国のおばはそう言った。巌流は抵当して、10年の久しい間、お便りもせず、部員の罪、お許しください。人目には出世と見ゆるか存ぜぬが、まだまだ小次郎の死亡は、これ式のことに満足するものではございませぬ。それゆえに、つい故郷へも。いや、何、おもとの消息は、風の便りにもよう聞こえてくるほどに、頼りはのうても、息災は知れてある。それほど岩国でも、何かと風評に上っておりますか。おるどころではない。この度の試合も、とく知れ渡り、武蔵に敗れては、岩国の恥辱ぞ。佐々木を名乗る一族の名折れぞと、大層な肩持ちじゃ。分けて、吉川藩お客分、片山ほうきの神、久安様など、御門下衆を大勢連れ、小倉表まで立たれるそうな。ほう、試合を見に。したが、考察によれば、あさっては一切船出しはならぬというお触れ。定めし、落胆している衆も多かろうの。おう、四字ばかり言うて忘れていたが、小次郎殿、おもとにあげたい土産一つ、もろうてくだされ。旅包みを解いて、おばは折りたたんだ一枚の肌着を出した。それは、白ざらしの字に、八幡大菩薩、摩利支天の名号を書き、また、寮の袖に 必勝のまじないという梵字を100人の針で細かに縫った襦袢であった。ありがとう存じます。お知りいただいてお疲れでしょう。取り込んでおりますゆえ、このままこの部屋でご自由にお休みください。巌流はそれをしようにおばを残して他の間へ立った。するとそこにも客はいて、これは男山八幡のお守りでござる。当日懐にお持ちあってと送ってくれるものもあるし、わざわざ鎖片びらを届けてくれるものだの。また台所へは大きな鯛や酒菰がどこからか運ばれてくるし、巌流は身の置きどころもなかった。そういう声援者は皆彼に勝たせたいと念じている者には疑いないが、術中の八九まで巌流の勝ちを信じ、巌流の立身を見込み、彼との将来の講義に自分の望みをも幾分かかけている人々だった。もし俺が浪人だったら、と巌流はふと寂しい気もした。しかし、かくまで自分を信頼させた者は誰でもない、自分自身だった。勝たねばならない、と彼も思った。そう思うことは、すでに、試合に臨む心の妨げとは知りつつ、やはりいつの間にか胸の底で勝たねばならん、勝たねばならん。人知れず、いや自己さえ意識なく、風騒ぐ池のもの、さざ波のように絶え間なく胸に繰り返していた。余韻になった。誰が探り、誰が知らせてきたか。広間に集まって酒を汲んだり飯を食べたりしている大勢の間に今日武蔵が着いたそうだ。文字が席で船より上がり五条下へ姿を見せたというが、では多分長岡佐渡の屋敷へ落ち着いたことだろう。誰か後で佐渡の屋敷の様子をちょっと探ってきてはどうかなどという声が、今宵にも大事が到来しているように、物々しく、しかし、ひそひそと伝えられていた。馬の靴。一。すでに巌流の屋敷へは、早耳に伝わっていた通りに、武蔵の姿は、同日の夕方には、もう同じ土地に見出すことができた。武蔵はカイロの旅を経て、それより数日前に赤間ヶ関へ着いていたらしいが、誰あって彼を彼と知る者はなく、また彼自身もどこかへ引きこもったまま身を休めていたらしい。その日11日には向こう丘の文字ヶ関へ渡り、やがて小倉の城下に入り、半老、長岡佐渡の屋敷を訪れ、到着の挨拶を述べ、また当日の場所、時刻、承知の旨を一応答えて、すぐ玄関で帰るつもりであった。取り次ぎに出た長岡家の家臣は、彼の言葉を受けながらも、この人がさては武蔵であるのかと、額越しにまじまじ見ていたが、まことに行き届いたご挨拶。主人はまだお城よりお下がりはございませぬが、はや間もなくと存じます。どうぞお上がりくだされてご休息でも。かたじけのうござるが、ただいまのご伝言さえ願えれば、それにて他に別段の用もござらねば。でも、せっかくのお越しを、後にて、主人がいかばかり残り惜しゅう思われるかもしれません。と、取り次ぎの歌詞は、自分の一存だけでも返したくないように引き止めて、では、しばらくお待ちください。佐渡様にはご不在ですが、 一応奥へと言い残して急いで奥へ告げに行った。すると廊下をバタバタとかけてくる足音がした。と思う途端に、先生。式台から飛び降りて武蔵の胸へ抱きついた少年がある。おう、伊織か。先生。勉強しているか。ええ。大きくなったな。先生。なんだ。先生は私がここにいることを知っていたのですか。長岡様の手紙で知った。そしてまた、海鮮問屋の小林太郎左衛門の宅でも聞いた。だから驚かなかったんですね。当家のお世話になっておれば、そちのためには、この上もなく安心だからの。何を悲しむ、と頭を撫でて、ひとたびお世話になったからには、佐渡様のご恩を忘るるでないぞ。はい、武道のみでなく、学問もせねばならんぞ。普段は何事も、購買衆よりも控えめに、ことあるときは、人の避けることも進んでするようにな。はい。そちにも母がない、父もない。肉親のない身は、世の中を冷たくにひがみやすい。そうなってはならんぞ。温かい心で人の中に住め。人の温かさは、自分の心が温かでいなければわかるはずもない。ええ、ええ。そちはまた、理髪のくせに、カッとすると、のそだちの荒木が出る。慎まねばならん。まだ若木のそちには、長い生涯があるが、それにせよ、命を惜しめよ。ことあるとき、国のため、武士道のため、捨てるために、命は惜しむのだ。愛しんで、きれいに持って、潔く。彼の顔を抱いて、そういう武蔵の言には、どこか名残もこれぎりのような、切実なものがあった。鋭敏な少年は、さなきだに胸がいっぱいだったところへ、命という言葉が出たので、にわかに声をしゃくって武蔵の胸で、おえつしだした。二。長岡家に養われてからは、なりふりも小綺麗に、前髪もきちんと言って、伊織は奉公人らしくなく、足袋まで白いのを履いていた。武蔵はそれを見ただけで、彼の身については安心した。そこを見届けた以上、余計なことは言わねばよかったと、軽く悔いて、泣くな、と叱ったが、伊織は泣き止まなかった。武蔵の着物の胸は彼の涙で濡れるばかりだった。先生、人が笑うぞ、何を泣く。でも、先生は、あさってになれば船島へ行くのでしょう。参らねばなるまい。立ってください。これっきり会えなくては嫌です。はっはっはっは、伊織。そちはあさってのことを考えて泣いているのか。でも、多くの人が、巌流殿にはかなうまい。武蔵も、よしない約束をしたものだと、皆言います。そうであろう。きっと、勝てましょうか。先生、勝てるでしょうか。案じるな、伊織。では、大丈夫ですね。破れても、きれいに破れたいと念じるのみだ。勝てないと思ったら、先生、今のうちなら、遠い国へ行ってしまえば。世間の声には、本当がある。まこと、そちの言う通り。よしない約束ごとではある。だが、ことここになってしまうと、逃げては武士道が廃る。武士道の廃りを示しては わし一人の恥ではない。世人の心を堕落させる。でも先生、命を愛しめと私へ教えたでしょう。
そうだったな。しかし、そちに武蔵が教えたことは、皆わしの短所ばかり。自分の悪いところ、できないところ、至らないで悔いていることばかりを。そちには、そうあってもらいたくないために教えておるのだ。武蔵が船島の土になったら、なおさらわしを良い手本に、良しないことに命は捨てるなよ。果てしない心地に、彼自身も囚われそうに覚えたので、いおりの花帆を強いて胸から押しのけ、お取り次ぎへも頼み上げておいたが、佐渡様がお帰りになったら、くれぐれもよろしくお伝えを頼むぞ。いずれ船島でご拝し申すとな。門の外へ自死去ろうとすると、いおりは死の傘をつかまえて、
先生、先生。
何も言えない。ただうつむいて片手に死の傘を離さず、片手を曲げて顔から離さず、じっといつまでも肩を震わせていた。すると横の中門の木戸が少し開いて、宮本先生でござりますか。手前は当家の若党、縫之助と申しまするが、伊織殿がお別れを惜しむ様子、無理ならぬ気がいたしまする。たえお急ぎの儀もござりましょうが、せめて一夜お泊まりくださいますわけには行きますまいか。これは、と会釈を返して、ありがたいお言葉ですが、船島の土になるやもしれぬ身に、一夜二夜の祝宴をここかしこに残しては、去る身も、後の人々も、かえって、煩わしいと思われますれば、ご神釈が過ぎまする。お返し申しては、手前どもが、主人より、小言を受けるやもしれません。一切、また、諸中にいたして、佐渡様まで、改めて申し上げます。今日は、到着のご挨拶までに伺ったこと、よろしゅうお伝えを、と武蔵は門を出た。三。おーいと呼ぶものがある。間を置いてまた誰かが、おーい。今、長岡佐渡の屋敷へ挨拶を済まして、侍工事から天間菓子へで、イタツの浜の方へ降りて行った武蔵の後ろ姿へ、その声の主は手を振っていた。四五名の武士、細川家の藩士とすぐわかる。そして皆、良い年配だ。白髪の老武士も中に見える。武蔵は気づかない。黙念と波打ち際に立っていた。日は薄づきかけて灰色の漁船の帆が昼霞の中に静止していた。この辺から海上約一里という船島はすぐそばのそれよりは大きい彦島の影にかすかに見える。武蔵殿、宮本氏ではないか。年配な藩士たちは駆け寄って彼のすぐ後ろに立った。遠くから呼ばれた時、武蔵は一度振り向いてその人たちの来るのは知っていたが、皆見覚えのないものばかりなので、自分とは思わなかったのである。はて、小首をかしげると、中でも年長の老武士が、もうお忘れじゃろう。我らに見覚えがないのも無理はない。それがしは、宇都宮孫兵衛の城、元底本の郷里、作州竹山城の新面家で六人衆と言われた者どもじゃよ。続いて次の者が、自分は 高山半田言う。わしは、井戸亀右衛門の城。船引き木右衛門の城。木南加賀四郎と名乗って、いずれも恩義とは同郷の者ども。そしてまた、このうちの宇都宮孫兵衛の城と高山半田言うの二老人は、そこもとの父上、新面無二歳殿とは、至って親しい友達でもござった。おう、では。武蔵は、親しみをえくぼに見せて、その人々へ会釈をし直した。なるほど。そう聞けば、この人々には、特有な鉛がある。しかもその鉛は、すぐ自分の少年時代を思い出させる懐かしい郷里の土の匂いまで持っている誤飲だった。申し遅れました。お尋ねの通り、拙者は宮本村の無二歳のせがれ、幼名竹蔵と申した者にござりますが、どうしてまた郷里の方々が各お揃いでここにはおいでなされましたか。関ヶ原のご合戦の後、知っての通り、秋夏新面家は滅亡。我らも浪人して九州落ち。この武前へ来て、一時は馬のわらじなど作って路命をつないでいたものじゃが、その後幸せあって、当細川家の先殿様、三歳公のお見出しに預かり、今では、当藩に皆ご奉公いたしておるにじゃ。さてさて、さようでござりましたか。思わぬところで父のご友人たちに、こうしてお目にかかろうとは。こちらも意外、お互いに懐かしいことよ。それにつけ、その姿を一目なと、亡き無二歳殿に見せたかったな。半田言う。亀右衛門の城などの人々は、相帰り見て、またしげしげと、武蔵の姿を見直していたが、おう、用談を忘れた。実は今ほど、ご家老のお屋敷へ立ち寄ったところ、お主が見えて、すぐ帰ったとのこと。これはいかんと、慌てて追うてきたのじゃ。というのは、佐渡様とも申し合わせ、御身が、小倉へ到着したら、ぜひ一夜、我らなども交えて、一席の宴をと、待ち設けていたのじゃ。木右衛門の城が言うと、半田言うも、それおばさん、菅野を、お玄関で、挨拶だけして立ち帰るという方があるものでない。さあ、ござれ、無二歳のせがれ殿。手を引かんばかりだし、父の友人という格から、有無を言わさぬ口ぶりで、もう先へ歩き出した。四。拒みかねて、つい竹蔵も、ともども歩き出したが、いや、やはり、お断りいたしましょう。ご好意を無にいたすようでござるが。立ちよどんで辞退すると、人々は口を揃えて、なぜじゃ、せっかく我ら同郷の者が、御身を迎えて、大事の門口を祝おうというのに。佐渡様のおぼし飯もそうじゃ。佐渡様にも、あしかろうに。それとも、なんぞ、ご不服か。少し感情を害したらしく、分けて無二歳とは、生前、爆虐の友だったという、宇都宮孫兵衛の城などは、そんな方やあると言わんばかりな目である。決してさような心底ではございませんが、陰銀に詫びたが、陰銀だけでは済まさず、理由はと畳みかけられて、武蔵は是非なく、巷の噂取るに足らぬことですが、この度の試合をもって、細川家の二家老、長岡佐渡様と岩間角兵衛様とを対立してみ、そう二つの勢力によって一般のご家中も退治しておる。 そして一方は巌流を要して、いよいよ勲長の大覚えを頼み、長岡様にもまた彼を拝し、ご自身の派閥を重から四面としておるなどと、あらぬことを道中などにても聞き及びました。ほうほう。おそらくは巷の風説、俗州の憶測でございましょう。しかし、宗公は恐ろしい。一介の浪人の身には触るところもござりませぬが、藩政にご関与なさるる長岡様、岩間様には、寸毫でもさような疑いを領民に抱かせてはなりません。いや、なるほどの。老人たちは大きく答えて、それで、御身には、ご家老のお屋敷へ、わらじを解くことを、はばかって参られたのか。いや、それは理屈で。武蔵は微笑に打ち消し、実のところは、生来の野人、気ままに降りたいのでござる。お心持ち、よく愛わかった。深く思えば、まんざら火のない煙ではないかもしれん。我らには覚えなくとも。武蔵の心慮に人々は感じた。しかし、このまま立ち別れるのも残念と、一同は額を寄せて何やら話し合っていたが、やがて、木南加賀四郎が一同に代わって、次のような希望を述べた。実は、毎年、今日の4月11日には、我々どもの寄り合う会合がござって、10年来欠かしたこともないのでござる。それには、同郷6名と人数も限り、人を招かぬ会でござるが、貴殿なれば、同じ国者、分けて、お父上、ムニサイ殿のご親友も、ここにはおるので、よかろうではないかと、ただいま評議したのでござるが、ご迷惑は察し入るが、その方の席へでもお越しくださるまいか。そこなれば、ご家老のお屋敷とはこと違い、世間の目もなし、噂の的になるはずもござらぬが。なお付け加えて、最善はまた、もしあなたが、すでに長岡家へ見えられていたら、自分らのその会合は先へ伸ばすつもりで、念のため道家へ寄って尋ねてみたのであるが、いずれにしても長岡家へお泊まりを避けるお心なら、曲げて今夜はこっちの会合へ臨んでもらいたい、というのであった。五。武蔵も今は断りかねて、それほどまでの仰せならと承諾すると、人々は非常に喜んで、では早速にもと即座に何かと打ち合わせ、武蔵のそばには木南加賀四郎一人を残し、後の者は石からはいずれまた五国寄り合いの席にてかかると、その場からめいめい一度家路へと帰って行った。武蔵と加賀四郎とは、そこらの茶店先で日の暮るるを待ち合わせ、やがて宵の星空の下を加賀四郎の案内で町から湖畔里ほどあるいたつの橋のたもとまで導かれて行った。ここは城下外れの街道筋で、藩士の邸宅などもなければ、主邸なども見当たらない。橋田元には、街道の旅人や、馬方相手の見るからにひなびた居酒屋や、キチンの明かりが、軒場も草に埋もれて見えるだけだった。不審なところへ、と、武蔵は疑わざるを得なかった。ともあれ、最前の人々は、加山半太夫、宇津見孫兵衛の城をはじめ、その年配なり重々しさから見ても、皆しかるべき位置の藩士たちであるのに、 年に一度の寄り合いという会場の席を、こんな不便な田舎びたところまでわざわざ持ってくるとはおかしい。はあはあ、さてはそういう口実のもとに、なんぞ企んでいるのだろうか。いやいや、それにしてはあの人々に、何の邪気も殺気も感じられないが。武蔵殿、もう皆見えております。どうぞ、こちらへ。彼を橋田元へ立たせておいて、河原を覗いていた加賀四郎は、そう言いながら土手の祭道を探して自分が先へ降りて行く。あ、席は船の中か。自分の行き過ぎた疑いに苦笑を覚えながら、彼も後から河原へ降りて行ったが、何のこと、船などもそこらには見当たらない。だが、加賀四郎を加えて、六名の藩士たちは、すでに来ていた。見れば、席というのは、河原へ敷いた二三枚のむしろでしかない。そのむしろの上に、最前の加山宇都宮の二老人を頭に、井戸亀右衛門の城、船引き木右衛門の城、浅香早田など膝も崩さず座っていた。かような席へ失礼じゃが、折もよし、年に一度の我らの寄り合いへ同郷の武蔵殿が来合わされたのも何かのご縁じゃろう。まずまずそれへご休息を、と彼へも一枚のむしろを勧め、さっき浜辺では見えなかった浅香早田を引き合わせ、これも作州浪人の一人、今では細川家の馬回り役をいたしておるもので、と、陰銀なことは床の間や銀ぶすまを控えた客間の応対と変わりもなかった。武蔵はいよいよ不審に耐えない。風流の思考なのか、何かまた人目を避けてする必要のある会合なのか。とにかく一枚のむしろに招かれても客は客であるから、武蔵は慎んで座っていると、やがて年長者の宇都宮孫兵衛の嬢が、あいや、まるほど、お膝をお崩しくだされい。そして、やがて持参の折や酒などもござるが、それは後で開くといたして、我らの会合のしきたりだけを先へいたしておくことにいたすゆえ、名号はかからぬが、暫時それにてお待ち願いたい、と言った。そして一同、袴を割って、一緒にあぐらを組んで座り直すと、めいめいが携えてきたらしい一羽のわら束をほぐして馬の靴を作り始めたのであった。六。作っているのは馬の靴であるが、それを作る藩士たちの様子は、口も利かず、脇目も振らず、金言であり、また恐ろしく経験であった。手につばし、わらをすごき、棚心と棚心を合わせてなう力にも、何かはためにもわかる熱気がこもっていた。武蔵は不審に打たれていたが、人々のすることをおかしげに見たり、疑ってみたりする気には、毛頭なれなかった。黙って、慎んで見ていた。作れたかな。やがて、高山藩だいう老人が言って、他のものを見回した。老人はもう、一足の靴を作り上げていた。できましてござりまする。次に、木南加賀四郎。手前も、と、浅香早田も作り上げた一足を、高山老人の前に差し出した。順々に積んで、六足の靴ができた。そこで人々は、袴の塵を払い、 羽織を着直して六足の馬の靴を三棒に乗せて六人の中ほどに据えた。また別な三棒には用意してきた杯が乗せられ、そばの盆には調子も備えて、さて、ご一同と年長の内海孫兵衛之丞から改まった挨拶が述べられた。我らにとって忘れがたい慶長五年。その関ヶ原の駅より早13年になり申す。お互いに思わざる命を流らえ、今日かくあるには、ひとえに藩主細川公ご庇護によるところ、ご恩のほど子孫まで忘れてはなり申さん。はい。一同は、やや節目に孫兵衛之丞の言葉を襟を正して聞いていた。とはいえ、今は滅びたりといえ、九州新免家の世々のご恩も忘却してはならん。なおなお、我らこの地に流浪の日には落ちぶれ果てていたことをも、喉元すぎて忘れては身にすまぬ。そう三つのことを忘れぬための例年の会。まず今年も息災に打ち揃うてお互いに執着に存ずる。されば孫兵衛之丞殿、ご挨拶の通り藩校のご慈愛、九州のご恩、霊楽の昔に変わる今日の天地の恩、我ら日常も忘れはおきませぬ。一同してそう言った。司会者格の孫兵衛之丞は、では、御礼を、は。六名は、膝を正し、両手を使えて、そこから見える、夜空にも白く仰がれる、小倉城へ向かって頭を下げた。次に九州の地、また各々の祖先の地、作州の方角へ向かって、同様に礼をした。最後に自分たちで作った馬の靴へ両手を使えて、それをも真心込めて伏し拝んだ。武蔵殿、一同これよりこの河原の上の氏神の社まで参詣して、靴を収めてまいる。それにて敷地は済むのでござる。住めば、大いに飲みもし、話も痛そうほどに、もう暫時、それにてお待ちを。一人は、真靴を乗せた三棒を捧げて先へ進み、五名は、後に従って、氏神の境内へ登っていった。真靴は、街道に向かっている、鳥居前の木にくくしつけ、柏手を打って、一同はすぐ元の河原のむしろへ帰ってきた。そして酒盛りが始まった。と言うても、芋の煮たのや、木の芽味噌のたけのこや、せいぜい干し魚ぐらいな、この辺の農家の地層ぐらいな、質素ではあったが。しかし、豪商介護、酒と話は弾んできた。七。打ち解けて酒と話が弾んできたので、武蔵は初めておむつまじい、そして不思議な誤解号に折りよく気合わせて、拙者も共に京に入り申した。しかし、最前からのことごと、真靴を作ったり、それをまた三棒に乗せて不思議拝み、郷土やお城へ向かって、改めて礼をなされたり、これは一体どうしたことでござるのか、尋ねると、よう聞いてくだされた、ご不審はごもっともじゃ、と、うつに孫兵衛之丞は待っていたように、こう話した。慶長五年、関ヶ原の戦に敗れた新免家の侍たちは、あらかた九州へ落ちてきた。こう六人の者も 廃山者の一組だった。もとより衣食の道はつかず、と言うて、身より頼りにすがって、さもしい頭も下げきれず、また貸しても、当選の水は食らわず、と頑固に辞して、一同、この街道の橋田元に、貧しい納屋一軒買い受け、槍だこに鍛えられている手で、馬の靴を作っていた。ここ三年が間は、往来の孫に、自分らで作った真靴を売りひさいで、細々ながら食べていたが、あの衆は皆、どこか変わっているぞ。ただものではなかろうと、孫たちの噂がやがて藩に聞こえ、当時の勲功、三歳公の耳に入った。調べてみると、旧新面伊賀の神の神で、六人衆と言われた侍たちと分かり、不憫のもの、召し抱えて使わせと、沙汰された。交渉に来た細川藩の神は、おぼし召しを受けて参ってござるが、六のほどは仰せもなく、我ら重臣どもの協議で、六名に対し、千石を窮したいと存ずるが、いかがであろうかと言って帰った。六名の者は、三歳公の人事に関係した。関ヶ原の敗亡者とあれば、当然追い立てられても、まだ寛大としなければならないところである。それを六人に千石も窮されるというので、否やもなかった。ところが、井戸亀右衛門城の母が、お断りせいという意見を言い出した。亀右衛門城の母が言うには、三歳公様のお人事は、涙のこぼれるほど嬉しい。一号のお淵といえ、馬の靴を作る身には、もったいのうて嫌を言えたことではない。したが、御身たちは落ちぶれてこそ俺、新面伊賀の神様の旧神、藩士の上に座りなされたお人たちじゃ。それがひとまとめ、戦国で喜んでお召し抱えに応じたと聞こえては、馬の靴を作っていたことが、まことからさもしいことになろう。また、三歳公様のご恩に応えて、不釈神明のご奉公をなさる覚悟でもなければならぬこと。お救い米のような六人一からげの淵は、それゆえお受けいたされぬ。おみたちは出資なさろうとも、せがれは出されませぬ。で、一致して断ると、藩の者はありのまま勲功へ伝えた。三歳公は聞いて、長老の宇都宮孫兵衛の城に千石、あまりの者には一名二百石ずつと改めて申しやるがよいと命じた。六名出資と決まっていよいよお目見えの途上となったが、その折六名の貧乏ぶりを目撃してきた死者の者が、少々はお手当を先に使わさんと、途上の服装などもおそらく持ち合わすまいと察しられますが、気を配ったつもりで言うと、三歳公は笑って、黙って見ておれ、せっかくの侍どもを迎えながら、こちらが求めて恥をかくにも当たるまい。案の定、馬の靴は作っていても、途上してきた六名は、のり目正しい衣服を着、大小も皆それぞれふさわしいのを指していた。八。以上、孫兵衛の城の話を武蔵は興深く聞き入っていた。まず、そういう主義で、我ら六名、お召し抱えになったわけじゃが、思うにこれ皆、天地の恩じゃ。祖先の恩、勲功の恩は忘れんとしても忘れようもないが、一頃、路面をつないだ、馬の靴の恩は忘れそうじゃと、 後々戒めを追うて細川家へお抱えとなった今月の今日を毎年の寄り合い日と決め、こうして藁のむしろに昔を忍び、三つの恩を胸に新たにしながら、貧しい酒盛りを大きく喜び追うている次第でござる。孫兵衛の嬢はそう言い足してから、武蔵へ杯を向けて、いや、我らのことのみ言うて許されい。酒は貧しくも、魚はなくも、心映えはかようなものども。明後日の試合には、どうぞ、潔をやってくだされよ。骨はわしらが拾う。はっはっは。杯を押しいただいて、かたじけのうござる。功労の美酒にも勝るお杯。お心映えにあやかりますように。滅相もない。我らごときにあやかったら、馬の靴を作らねばならんぞ。小石混じりの土が、土手の上から少しばかり草間を滑って崩れてきた。人々が振りあおぐと、ちらとコウモリのような人影が隠れた。誰だ？木南加賀四郎は踊り上がっていった。おっとり刀でまた一人続いた。土手の上に出て夜霞の遠くを見ていたが、やがて大きく笑いながら、下の武蔵や友達へ向かって告げた。巌流の門人らしい、こんなところへ武蔵殿を招いて我らが首を集めているので、助立ちの策でも密議していると変に取ったのじゃあるまいか。慌てて駆け去って行き申したが、あっはっはっは、その疑い、先方にしてみれば無理もない。ここの人々はあくまで来楽であったが、今宵あたり城下の空気がどう動いているか、武蔵にはふと考えられた。長座は無用、同郷の縁故があるだけに、なおさら心しなければならない。かかる武士たちへ、よしなき類を及ぼしてはすまぬ。武蔵は、そう考えついて、十分に人々の好意を射し、一足先に、楽しい河原のむしろを辞して、飄然と去った。飄然。いかにもそういった風な武蔵の去来だったのである。翌日、すでに12日である。当然武蔵はどこか小倉城下に泊まって待機しているものと思い、長岡家では彼の宿所を手分けして探していた。なぜ引き止めておかなかったと。用人も取り次ぎも、後では主人の長岡佐渡にかなり叱られたこと間違いない。夕べ、伊達の河原へ武蔵を迎えて飲んだという六名の仲間も佐渡に言われて探し歩いていた。が、わからなかった。用として武蔵の姿は、11日の夜から行き先が知れないのであった。困ったこと。明日を前にして佐渡は白い眉毛に焦燥をたたえていた。巌流はその日、久しぶりに途上して藩校から混沌な言葉とお杯をいただいて、意気揚々牙で屋敷へ下がっていた。城下には、夕刻ごろ、武蔵について、種々な不説が伝えられていた。臆して逃げたのだろう。逃亡したに違いない。どう探しても、皆目姿が見つからないそうだ、と言うのである。日いずる頃。一。逃げたろう。逃げたに相違ない。ありそうなことだ。見えぬ武蔵の姿に対して、ふんふんたる噂の中に、 13日の夜は明けた。長岡佐渡は眠らなかった。よもやとは思うものの、そう思われない人間がよくことの感激に表現する。ご主君の手前、彼は切腹すら考えた。武蔵を推挙した者は自分である。藩の名をもって試合となった今日、その武蔵が行方をくらましたなどということが、もし起こったら、自決の道を取るしかない。真面目に切腹を考えながら、佐渡は今日も澄み切った朝の晴天を迎えた。自分の不明か。諦めに近いつぶやきを漏らしながら、室内の清掃ができる間、伊織を連れて庭を歩いてきた。ただいま戻りました。その武蔵の居所を昨夜から探しに出ていた若党の縫之助が疲れた顔色を横門から表した。どうだった？
わかりません。皆目それらしいものも五条家の旅籠には、
寺院など聞いてみたか。府中の寺院、町道場など武芸者の立ち寄りそうな箇所へは、朝香様、内海様などが手分けして調べて参ると言っておりましたが、まだあの六名方は、
戻らぬが、
佐渡の眉には憂いが濃い。庭木をすいて紺碧な海が見える。白いしぶきの波頭が彼の胸まで打ってくるのだった。梅若葉の間を佐渡は黙々と行きつ戻りつしていた。
わからぬ。
どこにも見えぬ。こんなことなら、一昨夜別れるときに、しかと行く先を聞いておくであったに。井戸亀右衛門の城、朝霞早田、木南加賀四郎など、やらい歩き通してきた人々も、やがてげっそりした顔を揃えて帰ってきた。縁に腰掛けて人々は都閣の評議に生きり立っていた。時刻は迫るばかりなのだ。今朝佐々木小次郎の門前をよそながら見て通ったという木南加賀四郎の話によれば、昨夜来そこには約200〜300名の知己門人が詰め切って門扉を開き、大玄関には林道の門のついた幕をめぐらし、正面に金屏風を据え、早朝には城下の神社三箇所へ門人たちが代参して、今日の必勝を期しているという盛んな様子であったという。それに引き換えて、と、口には出さぬが、人々は、惨たる疲れをお互いの顔に見合った。一昨夜の六名にしてみても、武蔵の小国が自分らと同じ作州であるというだけでも、藩へも世間へも顔向けがならない気がするのだった。
もうよい。今から探しても間に合うまい。ご一同、お引き上げください。慌てれば慌てるほど見苦しい。
佐渡はそう告げて、人々に無理に引き取らせた。木南加賀四郎や朝霞早田などは、いや見つける。たとえ今日が過ぎても、あくまで見つけ出して切り捨ててくれる。興奮して帰っていった。佐渡は清掃された室内に上がって、香炉に香を焚いた。それはいつものことながら、さてはお覚悟をと、縫之助は胸を突かれた。するとまた庭先に立ち残って海の色を見ていた伊織がふと彼へ言った。
縫之助さん、下関の海鮮丼屋小林太郎左衛門の家を訪ねてみましたか？
大人の常識には限界があるが、少年の思いつきには限界がない。伊織の言葉に、
そうだった。おう。 佐渡も縫之助も的確に目標を指さされた心地がした。あるいは、いやいや、この上は武蔵のいそうなところとしては、そこ以外には考えられない。佐渡は眉を開いて、縫い、深くじゃったな。慌てぬようでも慌てておるわい。すぐその方を参ってお迎えしてこい。は、承知いたしました。伊織殿、よう気がついたな。私も行く。旦那様、伊織殿も一緒にと申しますが。うん、行ってこい。待て待て、武蔵殿へ一筆書くから。佐渡は手紙をしたためた。そしてなお、口上でも言い含めた。試合の時刻、辰の上刻までに、相手方の巌流は、藩校のお船をいただいて、船島へ渡ることになっている。今からなら、時刻もまだ十分。孫公にも、自分の屋敷へ来て支度を整え、船も自分の持ち船を提供するゆえ、それへ乗って、晴れの場所へ望んではいかが。佐渡のそうした旨を受けた縫之助と伊織は、御家老の名をもって、お船手から藩の早船を出させた。ほどなく下関へ上がる。下関の海鮮丼屋、小林太郎左衛門の店はよく知っている。店の者に尋ねてみると、何か知らないが、先頃からお住まいの方にお若いお武家が一人泊まっていることはいるようですという。ああ、やはりここに。縫之助と伊織とは顔を見合わせてニコとした。住まいはすぐ店の浜名屋続きである。主の太郎左衛門にあって、武蔵様には当家にご当流でございましょうか。はい、おいでになります。それを聞いて安心いたしました。昨夜来、ご家老にもどれほどご心配なされていたかわかりません。早速、お取り次ぎを願いとうござるが。太郎左衛門は奥へ入っていったが、すぐ戻ってきて、武蔵様は、まだお部屋でお休みになっておりますが。え？思わず呆れ顔して、起こしてください。それどころではござらぬ。いつもこう朝は遅いお方でござるか。いえ、昨夜は手前と差し向かいで進行まで世間話に興じておりましたので。召使いを呼んで縫之助と伊織を、客前通しておき、太郎左衛門は武蔵を起こしに行った。間もなく武蔵は二人の待っている客前姿を見せた。十分熟睡をとった彼の瞳は赤子の目のように綺麗だった。その目元に微笑を寄せながら、武蔵は、いやあお早く、何事でござりますか、と言って座った。その挨拶にも、縫之助は力抜けを感じたが、すぐ長岡佐渡の書面を差し出し、また口上でも言い出した。それはそれは。武蔵は手紙へ頭を下げて、封を切った。伊織は、その姿を穴の開くほど見つめていた。佐渡様のおぼしめし、ありがたいことに存じますが、武蔵は読み終えた手紙を巻きながら、ちらと伊織の顔を見た。伊織は慌ててうつむいた。目から涙が溢れかけたので。三。武蔵は返事をしたためて、一切書中にいたしましたれば、佐渡様へはよろしゅうお伝えをとのことだった。そして船島へは自身心を図って出向くゆえお気遣いなくとも言った。やむなく二人は返書を持ってすぐ辞した。 帰るまで伊織はついに何も言えないでいた。武蔵も一言も言葉をかけてやらないのである。しかし無言の中に師弟の情と言葉以上のものは尽きていた。二人の戻りを待ちかねていた長岡佐渡は武蔵の返書を手にしてまずほっと眉を開いた。文面には、私こと、お元様、お船にて、船島へ使わさるべき旨、仰せ聞けられ、頂上、お心遣いの段、かたじけなく存じ立てまつり候。しかれど、この度、私と小次郎とは、敵対の者にてござ候。しかるに小次郎は、勲功のお船にて使わされ、私は、そこもと様のお船にて使わされ候を胸にござ候ところ、右御主君に対せられ、いかがわしく存じ立てまつり候。この儀、私にはお構いなされず候って叱るべくと存じ立てまつり候。この段、御時期に申しあぐべくと存じ候らえども、ご承印なさるまじく候につき、わざと申し上げず、ここもとへ参りおり候。中略。ここもとの船にて、よき時分参り申すべく候間、さようにおぼしめさるべくそろ。以上。4月13日、宮本武蔵、佐渡の神様、と、したためてあった。佐渡は黙念と独語の文字をなお見入っていた。謙虚の美、ゆかしい思い配り、何にしても行き届いた返書、と心を打たれている様子だった。それとまた佐渡は昨夜からの自分の焦燥がこの返書に対して思はゆくあった。謙虚な心の持ち主に対して、少しでも疑ったことが自ら恥じられた。ぬいのすけ、は、武蔵殿のこの御書面を携えて、すぐ、うつみ孫兵衛の城殿や、その他の衆に会場いたして来い。承知いたしました。下がりかけると、襖の陰に控えていた用人が、ご主人様、御用がお住み遊ばしたら、今日のお立ち会いのお役目、はやお支度を遊ばしませぬと、と促した。佐渡は落ち着いて、心得ておる。じゃが、まだ地獄には早かろう。お早くはござりまするが、同じく今日のお立ち会い役、岩間角兵衛様には、もはやお船を仕立てられ、今しがた浜をお離れなされましたが、人は人、慌てずともよい。伊織、ちょっとこれへ来い。はい、御用ですか。そちは男だの。え、ええ。いかなることがあっても、泣かぬという自信があるか。どうじゃ。泣きませぬ。しからば、わしの友をして船島へ行け。じゃが、次第によっては、武蔵殿の骨を拾うて帰るかもしれんのだぞ。行くか、泣かずにいられるか。行きます。きっと泣かないで。奥の声を後ろに、ぬいのすけは門の外へ駆け出していた。すると、塀の陰から彼を呼ぶみすぼらしい旅の女があった。4お待ちくださいませ。長岡様のご家来様。女はこう追っていた。ぬいのすけは気がせいている。しかし、旅の女の風体に怪しみの目を見張って、なんじゃ、お女中。ぶしつけではございまするが、かような身なりの者、お玄関へ立つこともはばかられまして。では、ご門前で待っていたのか。はい。今日に迫った船島の試合に、昨日から
武蔵様が逃げたとやら、町の噂に聞きましたが、それは本当でございましょうか。
バカなこと。夕べからの鬱憤を一度に吐いて、さような武蔵殿か、武蔵殿でないか、辰の刻になればわかる。たった今、わしは武蔵殿にお会いして、ご返書までいただいてきたところだ。
え、お会いなされましたか？して、どこに？
そなたは、なんじゃ？
はい。差しうつむいて、武蔵様とは、しるべのものでござりますが。
では、やはり、根もない噂に案じていたのか。では、これから急ぐ出先だが、武蔵殿のご返書をちょっと見せてあげる。心配なさるな。これ、この通りに。
ぬいのすけがそれを読み聞かせてやっていると、彼の後ろへ立ち寄って、共に涙の目を持って、盗み読みしている男があった。
ぬいのすけがふと気づいて、自分の肩を振り向くと、男は、間が悪そうにお辞儀して慌てて目を拭いた。
誰だ、お主は。
はい、その女房の連れの者でございます。
なんだ、ご亭主か。
ありがとうございました。武蔵殿の懐かしい文字を見て、なんだかあったも同じ気がしました。なあ、女房。本に、これで安心いたしました。欲には遠くからでも試合の場所を拝んでいとうございます。たとえ海を隔てても私たちの心がそこに働きますよ。
おお、それならあの海沿いの丘へ上がって遥かに島の影など見ていなされ。いやいや、今日は馬鹿に晴れているから船島の渚あたりは、かすかに見えるかもしれんぞ。
お急ぎのところ、足をお止めしてすみませんでした。では、ごめんなされませ。こうおった旅の夫婦者は、城下外れの松山を指して、足を早めかけた。
ぬいのすけも急ぎかけたが、慌てて呼び止めた。
もしもし。お前たちの名前は何という人か、差し支えなければ聞かしておいてくれ。
夫婦は振り返って、また丁寧に遠くからお辞儀をした。
武蔵殿と同じ作州の生まれ、又八と申します。
明美と言いまする。
ぬいのすけはうなずくと、もう一三に使い先へかけていった。
ややしばらく見送っていたが、目を見合わすと、二人は口も聞かず、城下の外へ急いだ。小倉と文字ヶ関の間の松山へ、あえぎあえぎ登っていった。真正面に船島が見える。いくつもの島影も見える。いや、開門の彼方、長門の山々の飛騨まで、今日は鮮やかに見える。二人は携えている菰を敷き、海へ向かって並んで座った。ザー、ザーと断崖の下の長音は、親子三人の上に松の葉を振りこぼした。明美は子を下ろしてちぶさに抱え、又八はじっと膝に手を結んだまま、口も聞かず、子もあやさず、一年海の青を見入っていた。